ようございます。はい、今日はですね、岡田牧師たちがいないということで、メッセージをさせていただくことになりました。
Since Okada, Pastor Okada is not today with us, so today I would like to share some message.
ね、メッセージ語らせていただくのは多分5年以上ぶりぐらいかと思います。
I think it's more than 5 years from the last time I shared a message in the church.
はい、それでは最初に祈ります。天の父なる神様、感謝いたします。
Father,
今日ともに御言葉を本当に、受け取ることができることを感謝いたします。
Thank you for this opportunity, to listen to your word.
分かち合う特権を感謝いたします。
Thank you for this opportunity to share your word.
足りないものですけれども、どうか聞くお一人お一人に聖霊様が助けを与えてください。
Holy Spirit, please comeAnd be with us.
これからの時間にお感謝し、イエス様の御名によってお祈りします。
We pray in Jesus' name.
Amen.
Amen.
はい、それではまず、聖書を開きたいと思います。ヘブル人への手紙です。
Let's open the Bible.
Hebrew 12 章1節から2節です。
Hebrew 12 verse 1 to 2。
ヘブル人への手紙12章1節2節お読みします。こういうわけで、このように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて、自分の前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者でああるイエスから目を離さないでいなさい。はい、今日はですね、タイトルをつけるとしたら、信仰の、先輩先人っていうタイトルかなと思いました。
The title of the message, which I want to share with you is Predecessors of Faith.
はい、聖書では人の死っていうのは人生の終わりでないと言っていますよね。
The Bible said the death of a person is not the end of the life.
この地上での旅路を終えて神様の身元に移って、でその後は永遠の喜びと平安の中で私たちは生き続けると聖書は言っています。
The Bible tells us that the death is the end of a journey on this earth and weAfter the death, we will be with God and we live forever with Him.
なので、信仰の先輩たちっていうのは、私たちより先に神様に出会って、神様を信じてクリスチャンとして生きた人たちという意味ですけれども、その人たちっていうのは一歩先に私たちよりも先にこう天国をくぐった人たちということになりますよね。
So the predecessors in faith are people.Who live on this earth who lived in this earth and who went through the gate of heaven one step ahead of us.
このヘブル書に書いてある、多くの証人たちっていうのが最初に出てきますけど、
You can see the word many witnesses.
ここで言っている多くの証人たちっていうのは誰のことでしょうか。
So who are the many witnesses?
で12章の前の章を見ていただくと分かるんですけれども、
As you can see in chapter
11, 信仰の先輩たちの生涯がたくさん書かれているんですね。
You can find many names of our 先輩 predecessors in faith.
アベルとかエノクとかノアとか、アブラハムとかサラとかですね。
Abraham, Sarah.
大体二十数人出てきます。
They are about 20 people's names.
みんなよく知ってる人たちだと思います。
And all of them, I think, you have, at least you have, seen in some occasion.
この十一章っていうのは信仰書、 の信仰の章とも言われるそうです。
It is said that the chapter 11 of Hebrew is a chapter of the faith.
ですので、ここでこのヘブルの12章で出てくる多くの証人たちっていうのは私たちの信仰の先輩っていうことなんですね。
So the meaning of the word many witnesses is the many witnesses means predecessors in faith, 先輩 in faith.
で、ある神学者は、この箇所はなんかこう競技場のようなイメージをが込められていると言っています。
One theologian had said that this passage contained the image of a stadium,
yeah. 私のイメージはこんな感じなんですけど皆さん競技場って聞くとどういうイメージでしょうか人生という競技ですね、レースを実は私たちは今走ってるんですよね。
Actually, we all are in a race of our life.
そしてこの競技場の中で行われているとイメージしてください。
And, please image this stadium. We are all in one stadium and we are running the race.
だから私たちの先輩たちもこの中で競技をして、すでにゴールをして、そして今は御言葉にさっきあったように、そうですね、競技場の中で自分たちの人生を走り終えて、今度は今まさに走ってる私たちを上から雲のように取り巻いて応援しているって御言葉にあります。
So as we are in the race, our predecessors in faithAlso were in the stadium and they run the race and now they are surrounding us and they are so they are like giving us a cheer up.
皆さん実は信仰の先輩たちに応援されてるって知ってましたか？
Did you know that you are actually being cheered on by your predecessors in faith?
私たちは日々の生活の中でも応援をしたり、誰かに応援されたりっていうことがありますよね。
I think we sometimes cheer up or support someone.In our daily life.
なんで応援するかって言ったら、それはその人がとっても大変なことにチャレンジしてるからです。
So why do we cheer someone? I think it's because they are trying to do something challenging.
例えば玄関で靴を履いてる良平君に向かって、良平、靴履くの頑張れ頑張れ頑張れって言いますか？
I wouldn't support or I wouldn't sayHey, let's go, Yohei. When Yohei is trying to put shoes on.
応援しませんよね。なぜかって言ったら、応援しなくてもできるからです。
I think it's because Yohei can put shoes on without our support.
でも、Yohei君の高校受験は応援しましたよね。
But when it comes toThe entrance exam of the high school, yes, we support him.
それが
we pray him.
大きなチャレンジだったからです。
Because we know that it is a big challenge for him.
つまり私たちが歩む人生っていうレースは、応援してもらう必要があるほど実は大変なことなんだっていうことだと思うんですね。
So the race of life we are in, it's so hard that we need to be cheered on.
まあ、レースには必ずゴールがあるんですけれども、
So every race has one goal.
レース中はしんどくて、とってもしんどくて、でもその先にゴールに良いものがあるって分かっていたら、私たちはその喜びを胸に前に進むことができると思うんですね。
Even if it is hard during the race,if we know that there is a goal, so then we can move forward with that joy in our heart.
じゃあ信仰の先輩たちに励まされながら私たちはどのように人生というレースを走ればいいんでしょうか。
So how should we run the race of life in, being encouraged by our senior in faith?
先ほど読んだヘブル書12章1節にヒントがあると思います。今日はそこから3つのポイントを挙げたいと思います。
I think there's a clue in Hebrew 12:1-2、
はい、まず1つ目は
I think there are three points.
一切の重荷を捨てるということです。
The first point is lay off all burdens.
まあ競技をするときっていうのはなるべくこう身軽になりますよね。
When you are competing in the race,
例えば、
ま、you have to be as light as possible. You cannot hold something heavy.
マラソンするときにリュックを背負って両手に手荷物を持って走る人いませんよね。
For example, when running a marathon, you cannot do it carrying a heavy backpack.
重いものを体につけていたら。ゴールすることすらできないかもしれないです。
Maybe you can't even go to even reach to the goal because of the burdens you are carrying.
この写真のようにですね、あのマラソンするときっていうのはもうなるべく体に負担のない薄い服を身につけますよね。これは何でかって言ったら重荷を負っていては走れないからです。
As you can see in the photo, those who are running in the marathon, they choose the costume that is as light as possible.
まあ、聖書でいう重荷っていうのは、例えば重い煩いとか、
So what does it mean, burden?
心配とか不安とか、
It can also be defined as worry, concerns.
あと自分がこう神様よりも依存してしまってやめられないこととか、そういうものと言えると思います。でこれ自体は悪くないんですけれども、でももしこれを持っていると私たちの前進を妨げるんですね。
The burden itself is not, it's not necessarily a bad thing, butIt hinders our progress in our race.
2番目はまとわりつく罪を捨てるっていうことです。
So that, point number one is lay off all burdens. And number two, discard the sins that cling to you.
例えて言うなら、まあ、妬みとか嫉妬とか悪意とかですね。
For example, envy or jealousy.
これは明らかに悪いものですね。
These things are obviously our things.
これをこういうものをですね持ったまま人生を歩むと、それが私たちの人生に聖書ではまとわりつきって書いてます。
So if we go through our life carrying these things, Bible said these things clings us.
それはですね私たちの人生を傷つけるんです。
And hurt us.
罪っていう言葉の言語はあのアーチェリーの的を外すっていうところから来てるって言われてます。
The original meaning of the word sin is it said missing the mark in archery、
まあ、つまり的外れですね。
Or missing the target.
だからゴールからどんどん離れていってしまうわけです。
So you areYou cannot get to the goal. You are going to another way.
このまとわりつくっていうのはですね、ちょっとこうひっついてくるとまた違うこうややこしいものなんですよね。あのまあ巧妙にですね、悪賢く私たちが知らぬ間にこうひっついてくるものっていうイメージでしょうか。で多くの場合自分でも気づかないうちに。道が外れていたっていうことが多いかもしれないです。
Okay, so the thing that cling to us, our cleverly and diversely so often we don't realize that the sins cleanse us.
詩編の139編の23節を見てみましょう。
Let's open the Bible, Psalm 139, verse 23 to 24.
詩編139編23節と24節です。神よ、私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷ついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。私たちが本当の自分の姿を知るっていうのは、神様の御前に静まって御言葉を聞いて、自分の思いに目を向けるときです。
When we listen to the word of God.And put our eyes on the Lord, then we can realize our true state.
その時に主の目から見た自分の真の姿に気づくことができるんです。
After you put your eyes on the Lord and listen to His word, then you will see the true image of yourself.
ですので本当にこの御言葉を宣言しながらですね、自分の本当の姿を気づかないでも追ってしまっている何かないかということをですね、神様に祈り求めていくということが必要ですね。はい、3番目は忍耐を持って走り続けるということです。
The third point is keep running with patience.
はい、聖書の言う忍耐というのはこうただ何もしないでじっと我慢してこう耐え忍ぶということではないと思うんですね。
Patience, as the Bible says, does not mean to sit back and do nothing.
どんな状況の中でもやるべきことはやめないでゆっくりでもいいからやり続けるんです。
Keep doing what you have to do and don't stop even
で、まあね、先が見えなくてもじっくりゆっくりでもいいから進んでいくんです。
Even if you cannot see the result, keep doing.
神様は私たちがすぐにやめたくなる生き物だということをよく知っているので、なので忍耐しなさいって励ましておられるんです。
God knows that we easily want to quit doing something.
ヘブルの12章2節をもう一度見ると、
Let's go back to Hebrews 12:2.
後半の方にですね、信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさいっていう言葉があります。
You can find the word "keep your eyes on Jesus."The author and finisher of our faith.
この聖書の下の方の中のところにはこの創始者っていうのは別の訳で指導者って書いてあります。
The reference is below the Bible. I think you can find the meaning of the founder. The another meaning is a leader.
強い選手にはですね、必ずいい指導者がいるんですよね。
Everygood or strong athlete has good leader or someone who coach him.
レースの戦い方を教えて、でそのためのトレーニングメニューを考えて、いつも一緒にいて励まして支えて選手にとっての最善を考えてゴールまで導く。これが良い指導者です。
A leader teach them how to compete in race and make details or the list to do to achieve the goals.
イエス様はですね、指導者と同時に創始者でもあるわけです。
So Jesus is a leader and a at the same time, he is the author.
先駆者としてご自身も選手としてレースを完走された方なんです。
As a pioneer, Jesus himself is an athlete.
私たちの人生という競技がちゃんと天国に向かって進めるように道を作ってスタートしてくださったのもイエス様で、人生を永遠の命に完成させてくださるのもイエス様なんです。
So he made the way for us so that we can, so that our race, can get to the goal.
私たちは神から来て神のもとに行くように作られているんですね。
We are made to get to God.
じゃあ私たちがゴールした先には何が待っているかっていうと、
What will be next after we reach to the goal?
ヘブル書の12章の22節を見ると、
Let's look Hebrew 12:22.
しかしあなた方はシオンの山、生ける神の都、天にあるエルサレム、無数の御使いたちの喜びの集い、…と書いてあります。これはどういうことかって言ったら、私たちが目指す天のエルサレム、天国にはですね、無数の御使いたちが喜び、私たちを待ってるっていうことなんですね。もう、まあ、言えば、ゴールには信仰の先輩方が大祝賀会を催して待ってくださってるということです。
We can see that there is a...celebration, a big celebration, with our, our senior members of the faith.
私たちは自分の問題とか周囲を取り巻く環境とかですね、それらをですね、こう見てそっちに目を奪われていると足元のが見えなくなってつまずいてしまうんですね。
So if we fix our eyes on our problems, then we may lose our goal. Where is the goal?
12章2節の後半で、イエスは自分の前に置かれた喜びの上に恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されましたとあるように、イエス様ご自身もレースを走り切ったんですけど、まあ、かなりきつかったと思います。
As chapter 12 verse 2 says, Jesus also ran his own race.
十字架にかけられ、蔑まれ、ね、あらぬ疑いをかけられ、迫害されっていうレースだったんですよね。でもそれを完走されたんです。
I think the race which JesusRun was pretty hard, but he reached to the goal.
でもその先に喜びがあるということを知っていたので、喜びつつ希望を持ちながら忍耐されたわけですね。
So even the race which Jesus had to run was very hard, he knew that there will be a joy after he reached to the goal. So he had a patience and joy in his heart.
だからイエス様は私たちがどのような思いを持っているのかということをよくご存知で、どんなにレースが大変かということも本当に理解してくださる方だということです。
So Jesus know what kind of burden we are carrying and what kind of suffering we are going through.
私たちが背負っている重荷は、もうね、コーチであるイエス様に背負っていただきましょう。
And he will carry, our burden in place of us.
そして軽やかにですね、レースを走りに向けたいですよね。ヘブル人の手紙を書いた作者は、このヘブル人たちがですね、この当時疲れ切っていたということを知ってたんです。
So the author of this, is epistle who wrote Hebrews knew that the people in Hebrew were exhausted.
ユダヤ人の共同体の中で迫害されて、もう本当に弱り切ってたんですね。
So, people who were there were, persecuted in the Jewish, Jewish community. So they were very tired of it.
なのでこの 前の章の11章で生徒たちのことを思い出してごらんって、彼だって苦しみの中通ったんだよ、それでも走り切ったんだよ、テープを切ったんだよ、だから元気を出しなさいって励ましたわけです。
That's because, so for this reason, Paul, Paul mentioned many names of predecessors of the in faith to encourage the people who are in that place.
競争を走った先輩方っていうのは聖書の中だけではなくですね、私たちの身近にもいると思うんですね。今日はちょっと一人シェアさせていただきたいなと思ったんですけど、はい、これは私のね、おじいちゃんなんです。
So, I'd like to, to share about, about my predecessors in faith.
母方の父です。母の父ですね。
He is my grandfather.
で、膝の上に乗っているのはコーターです。
The baby is quarter.
3ヶ月の時で長野に住んでいました。
So, my grandfather, was living in Nagano Prefecture.
で、初めて のひ孫が生まれたので、3ヶ月の時に6時間ぐらいかけて連れて行って店に行きました。
I took my son to show him.
まあ、おじいちゃんはクリスチャンだったんですけども、
He was a Christian.
もう会うなり玄関で涙を流して膝の上にコーターを抱いて神様に感謝の祈りをひ孫を見せてくださって感謝しますって、ね、泣きながら祈った姿が今でも忘れられません。
I remember very well when he、when he looked Kota for the first, when he met Kota for the first time, he started to cry and he prayed to God, saying, "Thank you, Lord, for this baby."
もちろん今も天国に行ってるんですけど、
he passed away some years ago.
長野にいたその祖父はですね、この長野県の飯田っていうところが出身でした。
My grandfather was born in a city called Iida.
この間ね、岡田牧師たちがレクチャー行った同じ市ですね。はい。で、赤い点がなんかすごいアバウトなんですけど、辺です。長野の下の方っていうんですかね。はい。なんか大体なんとなくこう日本の真ん中ら辺って感じですね。
The south part of the prefecture, 長野。
もうね、長野って皆さん行かれたことありますか？
Have you ever been to 長野？
なかなか行かないですよね。なぜかって交通の便が非常に不便なところなんですよ。
長野 is a place where, where it's very hard to get.
まあ、なんかアルプスがあるので山登りとかされる方にはすごくね、おなじみかもしれないんですけど、もう山です。
There are many mountains.
もう山の中にその山の裾の谷に村がちょこちょこで、また山があって山を越えたらその谷のそこに村がちょこちょこみたいなね、そういうとこなんですよね、長野って。実は今日はですね、さっきのおじいちゃんではなくて、さっきのおじいちゃんのお父さんの話をしたいと思います。
I'd like to share a story of the father of my grandfather that I showed the photo previously.
私のひいおじいちゃんですね。
So this man is my grandfather.
もちろん会ったことはないです。
The dad, father of my grandfather, a great grandfather.
1890年生まれのおじ方です。
He was born in 1890.
明治23年ですね。すごいですよね。今から130年ぐらい前の方です。で、もちろん会ったことはないんですけれども、
I've never met him.
こんな本が出てきてですね、これはおじいちゃんのこと、亡くなった後に同じクリスチャンの仲間たちが追悼誌を作って寄せ書きをしてくれたものを本にまとめたものだったんですね。
I found this book in home. This book was made by friend of my great grandfather after his death.
でなんか明治大正の人たちの文章なのですごい分かりにくくてちっちゃい頃読めなかったんですけど大きくなって読むことができてですね、でそのおじいちゃんの生涯というのをこの本として知ることができました。
Even, I've never met him in person. I could know, about his life through this book.
これはもう亡くなった、多分なんか亡くなった時の家じゃないかなと思うんですけど、48歳で亡くなったんですけど、長野県の下伊那辰岡村っていうところで生まれています。それで、7人兄弟いたんですけど、みんな昔なので死んでしまって、男の子、おじいちゃん含めて2人だけが生き残ったんですね。それで、当時のことなので、男の子は跡取りということですごく大事にされたので、すごく事業をしていた家だったみたいで経済的には豊かだったのでもう大事な跡取りということでもうすごい甘やかされて育ったそうです。でもう小さい頃からもう贅沢三昧をしていたそうです。
So he was born in Yogaoka villageAnd he had some siblings, but only two of them, including him, survived. So his parents let him do anything he wanted.
で、東京の学校に通わせてもらった時に人力車で毎日学校に通ってたそうです。今で言うタクシーかな。
So,
10歳前後の子供ですよ。
When he was going to the school, he said that he every day he went to school by 人力車. It's like a taxi, but a manpower taxi.
でその後ですね、辰岡村に帰ってくるんですけれども、でその後結婚するんですけれども、商売を始めるんですけれども、でももう何て言うんでしょうか、本当にもう豪快な人だったみたいで、すごく口もうまいし、もうなんかビジネスの才があったようで、すごく上手に商売を成長させたんですけど、それと同時に。もう同じくらい湯水のように財産を使い果たして遊びまくったそうなんですね。
After he got married, he started his own business. He was selling groceries, and he was he was very good at his business. But in same time, he was also very generous with his money.
彼はデンさんという名前だったんですけども、
His name was Den.
デンさんのお母さんが実はクリスチャン、村で一人たった一人のクリスチャンとして信仰を持っていた人 で彼のためにですね、そういう放蕩三昧する息子のために一生懸命こう陰で祈っていたそうです。
so, He was not a Christian, but his mother was the only Christian in the village, soSo、she was praying for him.
そしてもう芸者遊びとかもすごいので、もう奥さんがもう泣き叫んで、私はもう死ぬって言って橋からこう 身を投げるって言ったのをですね、赤ちゃんのおぶい紐で柱にくくりつけたとかね、そういうこともあったそうです。
He loved playing with geisha and his wife wanted to suicide. So he stopped her wife, binding her with a rope.
でもとうとうですね、もう首がどうしても回らなくなってしまって、どうにもならなくなって、親戚からも借金をし尽くして、もう見限られてですね、もう助けられないって言われて、もうニッチもサッチもいかなくなって、でも、もうこれはもう、もうどうしようもできないということで、ノイローゼと胃潰瘍になって、もう本当にもう家にこもってしまうんですね。
But one day he spent all the money, of his own and his family, and he couldn't get financial help anymore. So he got sick, he got depressed, and he decided to suicide.
ちょうどそのさっき見た私のおじいちゃんが 3,4 歳の頃の話ですね。で、それでその時にもうどうしようもないって思って、村の墓地に行って首を吊ろうとしたんですね。
So he decided to go to the temple to kill himself.
でところがですね、いざこう本当に吊ろうとした時にですね、お母さんが心配して一生懸命こう求道をしてくれていた牧師先生が言っていた言葉をふと思い出したんです。
At the point, before he before he suicide, suddenly he remembered the word which he heard from the pastor who he had met before.
それはヨハネの3章13節にあるモーセが荒野で蛇をあげたように人の子もまたあげられなければなりませんっていう、今の言葉ではそうなんですけど、昔 の文語訳の御言葉では赤狩りの蛇を見上げれば汝は救われんっていう御言葉だったそうですね。訳が今と違うんですけど、それでその赤狩りの蛇って何だろうってすごい気になったそうなんです。
そう、so, suddenly he remembered the word which is in John 3:13. Moses lifted up a serpent in the wilderness and he was so there is a word a snake, a serpent made of copper.
それで、その言葉の意味を知ってから死んでも遅くないやと思って、で牧師を訪ねていくんですね。
And he wanted to know the meaning of the word.A serpent made of copper. So he went to, he decided to suicide after asked to the pastor the meaning of the word.
でそれまではもう本当にもう牧師が来ても、もう全然もう拒絶ばっかりしていた、もう話もろくに聞かなかったような感じだったみたいなんですけど、もう自分から尋ねていって質問したことがきっかけで、それを通して救われたんです。
So at that time he visited his pastor and that day he got saved.
でその後はですね、もうすごく気性の激しい人だったので、もうなんかこう放蕩し尽くしたら次はもう 100% イエス様みたいなね、そういうこうなんていうかこう極端にもう本当にもうイエス様を信じることにこう命をかけ始めたんですね。
So after he got saved, his attitudeDramatically.
で今までやっていたズルをすべてやめて正直な商売を始めたので、まあ、ずっといつも貧乏だったそうです。
He quit doing, quit cheating in his business, so he couldn't get enough money anymore, like he was doing.
だから100円ぐらいのお金が足りなくてお米が買えないんだけど、それをなんか負けてくださいとかね言うのができないんですね。プライドが邪魔して。
And also he was very proud of himself, so he couldn't ask help when he doesn't have enough money to buy food.
若い頃に身につけた贅沢の刈り取りをやっぱりしなきゃいけなかったんです。だけど砕かれて砕かれて本当にこう粘土を練られるように本当に変えられていきました。でその当時ですね、そんなデンさんを助けたのが当時の教会の兄弟姉妹や先生方だったんですね。でこの今でもあの下今名っていう地方の写真を見るとびっくりするんですけど、今でも山の中です。
So, he had a hard time reaping the rewards of the luxuries that he had done before.
そんな小さな
but pastors and his friends were always helping him.
そんな小さな村の中にですね、あの実はクリスチャンたちがたくさんいたんですよ当時。
The village, where he lived is very small village, but there were many Christians.
いわゆるリバイバルです。
There were revival.
大正時代のリバイバルと言われているものですね。うん、それであの当時そのイギリスの宣教師であのバクストンという人がの名前聞いたことがあるかもしれない。ある人がいるかもしれないんですけど、バックストンがまずそこに入って宣教をして、そして日本人のクリスチャンたちを訓練をして、そしてあのそこにどんどんどんどんこうおじいちゃんのようにですね救われる人たちが起こされていった村なんですね。
So in that rural village in the middle of the mountain an English missionary called Barclay Buxton was evangelizing and he were serving in his ministry.
皆さん、香川豊彦って聞いたことありますか？
Have you ever heard of 豊彦香川？
うん、あの今あの聖教ってありますよね、コープ。それを日本で初めて最初に作った人です。
This man, is a founder of Kobe.
香川豊彦は神戸で救われて、でその当時神戸っていうのはすごく貧しくてですね、スラム貧民街があったんですね。それであのそこにあの献身をしてスラム街に入って住みながら医療伝道とか伝道を始めて、そしてその貧しい人たちを助けるために協同組合っていうのを日本で初めて作ったんです。
He was also a Christian. He got saved in Kobe, and he lived in the slum. So he built a free hospital and hospital, and he was evangelizing. And then he found Kobe.
なのであのちょっと余談ですけど、あの川沿いのコープに私よく行くんですけど。昔 あそこに入るとですね、入り口のショーケースの中に香川豊彦の紹介のパネルが貼ってありました、うん、で今ちょっともうなくなってましたけど、で今の神戸が発祥なんですね。で神戸がから政局が始まって、それがもう全国に今広がってるんですね。だから神戸が発祥ということで、その神戸の政局のホームページには今でもその香川豊彦の働きを紹介している記事が載っています。
You can see a picture of this man.香川 on the homepage of the Coop.
でその香川豊彦なんかがその辰岡村に来てですね、当時その農村の山の中になんかすごいたくさんのクリスチャンたちが熱く燃えて信仰をねあの保っている姿に驚愕したっていうのをね書いてありました。
And, Mr. 香川 one daycame to this village and he was amazed because there are many Christians and there was a revival in such a small village.
まあなんかそんな状態で、まあね、あの貧しかったですけれども、もうおじいちゃんは燃えてるので神戸の聖会に行くぞとか言って、もう祈って与えられると言っちゃうんですけど、残された家族は食べるものがないんですね。それで あとは祈って備えようって出ていくそうなんですね。で本当にもう空の茶碗を持ってですね、家族で祈るそうなんです。神様、今日の糧を与えてくださいってそんな生活だったそうなんですけど、でもその正解に行った次の日ですね、外に出ると 玄関のところに米袋が置いてあって、なんか神よりって紙が貼ったそうで、あったそうですね。そういう証がね、なんかいろいろあるようなんですね。でその後結局デーンさんは48歳で胃がんで亡くなるんですけれども、まあ、亡くなる時にですね、枕元に家族を集めて、お前たちに与えるものは何もないけれど信仰の遺産を与えるから、これだけはどうか家宝にして大切にしてくれって言ってですね、一人一人に別れの言葉を述べて、今日私は天国に行く、あとは祈って処理してくれって言ってそして賛美歌を歌ってくれって言って、本当賛美歌の中で本当に天国にいたそうなんですねそれで、まあ、あの残された家族もですね、悲しいっていうよりは本当にもう天国にお父さんを凱旋して送るんだっていう気持ちで、悲しみがなかったっていうことを言っていました。
デンさん、he died because of the stomach cancer when he was 48 years old. But he gathered his family and his gathered his family before he when he was dying, and he said, "I have nothing to give you. I have no money, but I will give you a legacy, this legacy of faith. So I ask you to treasure it as a family." Evidence, something you give to your children.
もしデンさんが救われなければ、まあ、私は今ここには生まれてないと思うんですよね。
So, I think if this man, デンさん、didn't get saved, then I wouldn't be here today.
この一番左がさっき見た私のおじいちゃんに当たる人ですね。はい、次お願いします。でこれはあの当時の飯田の教会 の, あのなんか沢村屋という呉服屋さんに勤めた時に、呉服屋さんでリバイバルが起こって、その店主から従業員までがゴロってみんな救われて、でその店ごとみんな教会に通い始めたっていう時の写真なんですね。
This is the a picture of the church、which Den san、was attendingHe was working in a factory. Then suddenly, the owner and co-worker of the factory got saved, and they found the church.
なんかの牧師先生の歓送迎会の時だっていうふうに書いてあるんですけど、なんかあのこれ見てあの北海道開拓時代村のと同じ風景だなと思って思い出したんですね、こういうふうにですね、あの本当に小さなですね片田舎の中にこれだけのクリスチャンたちがあの本当に熱く燃やされて、あの信仰を保っていい、だから今でも飯田っていうのは教会が多いところなんですよね、うん、
でEven Ida village is a small town. There were such a passionate church, and there are still many churches in Ida city.
あの長野の小さな村に生きた名もなきクリスチャンですけれども、まあ、どのように救われて神様とどのように生きたかっていうのをなんかこう。残してくれたおかげで、こうやってね、残してくれたおかげで、本当にその130年前に神様がどんな素晴らしいことをしてくださったのかっていうことがね、分かるっていうのはね、素晴らしいなと思ったんですね。
So my great grandfather was not a famous person. He was a nameless Christian. But he left his story of his life. So, and through that, I was able to know the work of the Lord, which was done 130 years ago.
なので皆さんもでぜひですね、あの日々の証をですね、どういうふうに救われてとかっていうのももちろん含めていいと思うんですけど、本当に神様とどういうふうに歩んできたのかとか、どういう人生の中で神様が御業を成してくださったのかということを本当に、ね、書き留めて次の世代に残して 行くことをね、すごくお勧めしたいなと思いました。
So I want to encourage you to write your own story, your testimony, so that the people from the next generation can know what the Lord has done in your life.
まあ、例えばね、もうあの2020年はコロナっていうのが始まって、ね、本当にもうこんな大変な時代だったとか。
For example, you can describe of this situation of pandemic.
今生きてる私たちにとってはそんなあのリアルな出来事なんですけど、例えば10年後、20年後、30年後にそれを読んだ人たちは、コロナってあなんか歴史で習ったみたいなそういうふうになるかもしれないですよね。
Now, as we live, as we are living now, this time, this situation of pandemic is something normal to us. But maybe, but maybe in 10 or 20 years, people may be surprised reading.
私たちは信仰のレースを、人生のレースを走りながら、その時々、その瞬間瞬間に神様が成してくださった素晴らしい証を残しつつ、そして、ね、あの先人たちの応援を受けながら、そして一緒に走ってくださる神様と共にゴールを目指したいなと思うんです。
So, I reallyWant to run this race, being cheered on by, cheered up, being cheered by our first leaders of the faith. And also, I want to lift my testimony to encourage people of the next generation.
今どんなに辛い歩みをしていても神様がそれを一緒に担ってくださって、そして走り切った時に先人たちと神様が天の前でよく頑張ったね、ようこそ、お疲れ様ってね、大祝賀パーティーを開いてくれるんです。もう希望しかないですよね
you may go throughdifficult situation, but when you reach to the goal, God and all the preceders in faith will welcome you with a great joy.
では最後にヘブル書の6章12節をお読みしたいと思います。
Let's open the Bible, Hebrew
11、12ですね。
6, 11 and 12、う
ん、ヘブル人への手紙6章の11、12。そこで私たちはあなた方一人一人が同じ熱心さを示して、最後まで私たちの希望について十分な確信を持ち続けてくれるように切望します。それはあなた方が怠けずに信仰と忍耐によって約束のものを相続するあの人たちに習うものとなるためです。では一言お祈りしたいと思います。
Let's pray.
天の父なる神様、ありがとうございます。
Father, we thank you.
あなたは私たちの人生のレースを導いてくださる方です。
You are the one who teaches how to go on.
私たちの重荷を背負って、私たちの重荷を背負って一緒に走ってくださる方です。
And you carry our burden.
先人たちの励まし、そしてイエス様の共に歩んでくださるサポートがあるこの恵みを感謝いたします。
Thank you for your support, support that make us able to compete this race of life.
たくさんの重荷を背負ってしまう時もあります。
Sometimes we carry too much burdens.
でもそれをあなたは私に渡しなさいとおっしゃってくださっています。
But you are inviting us to give you all the burden that we are carrying.
主よ、本当にそのあなたに重荷を受け渡すことが本当に難しい時もあります。主よ、どうかあなたが助けてください。
Sometimes it's very difficult to leave our burden in front of you.
あなたが一人一人にそれぞれ違うコースを用意してくださっています。
So help us. And we know that we all are in different ways. Each one of us has.
それぞれのゴールを目指してあなたと共にレースをゴールまで走り切ることができますように。感謝します。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
やがて賛美しておりましょう。私たちの心が神様に目を向けていけるように、本当に今私たちの人生が本当にゴールに向かって走っていけるように、一人一人本当に心から祈っていく時間を持ちたいと思います。祈っていきましょう。あなたの恵みをありがとうございます。主よ、どうぞ私たちが本当に全力でゴールに向かってあなたを走っていくことができますように、どうぞ助けてください。いつも喜んでいよ、絶えず祈り、すべてに感謝しよう。あなたの恵みは私に 謝しよう。あなたの恵みは私に十分なのです。あなたの恵みは私に終わりましょう。アレルヤ。